溢れる予感を両手に始まる僕だけの歌ということで DJ いろはでございます。おはようございます、こんにちは、こんばんはの皆さん。はい、7月の10日木曜日でございます。今何時だ、何時かな、今18時35分いい具合に夕方っぽくなってまいりました。ただいまですね、定時で仕事を終えたいろはさんはまた今日も延々と歩きながら自宅を目指しているという状況でございます。まああのね、毎度毎度ルートを変えることで定評があるのかないのかはよくわかりませんが、今日もねいつもとは違うルートで歩いて帰ろうとしておるわけでございます。興味がある方はね、聞きながらちょっと大阪の地図でも開いていただけるといいかなと思うんですが、いろはさんのね職場の最寄り駅が、大阪南港にあります、ポートタウン東駅というのがあるんですよ。まあ、検索したらきっと出てきます。で、そこからね南の方に向かいまして、橋を越え、孤島からね本土の方に移りまして、フェリーターミナル駅というのがあるわけでございます。これね第1回目の放送でね、ここから全国各地からねトラックやら荷物からが来て吐き出されていくとかなんとか言ってたような気がするフェリーターミナル駅なんでございますが、そこからねいつもだったらそこからそのまま南の方へ南下しニュートラムに沿って曲がるか、大和川に突き当たってみたいなことをやったわけですが、今日はねフェリーターミナル駅で東の方に曲がりまして平林大橋だったかな、今の渡ってる橋がね、平林大橋を渡りずっと、北加賀江方面に向かって歩いております。まあ、途中でね南の方に曲がって平林駅の方に出ようと思ってるんですけれども、まあねぜひ興味がある方はねあのインターネット、多分これ聞いてる方はほぼ今インターネットやってると思いますので、Google 先生なりね、Yahoo 先生に教えてもらいながら地図を見ていただきたいと思います。いろはさんこの辺に住んでるんだみたいなね、ストーキングは勘弁してください。はい。まあそんなわけで今日です、今日ねラジオです。毎週木曜日22時からのいろはスクランブル、多分ねこれアップする段階でもまだ始まってない、一応ね始まる前に編集を終えてアップをする予定にしてます。まあね、大々的に告知をしてるわけじゃないのでね、今回のいろはスクランブルで、ガッと告知してみんなに聞いていただこうと思ってますので、まあねこれ聞いてる時点ではもうね7月10日のいろはスクランブルは終わってるっていう人はいっぱいいるんじゃないかなとは思いますが、はい。まあ今日もねだらだらと2時間の本編プラス疲れるまでの延長戦をお送りしていきたいと思います。いやしかしこのルートは正解だな。あのね、まあ、今までね、おとといか8日はねちょっと人が少ないところを目指してっていうことで大和川の堤防に向かったんですけれども、まあ、思いのほかねウォーキングしてる人が多かったりとか、まあ、そんな感じであれ人が多いじゃんみたいな感じだったんですけど、まあ、今日通ってるねルートはね、まあ、周囲に人がほぼ住んでない、工場とかね会社とかばっかりのところなので、まあ車は多いんですけど、まあ歩いてる人はいない、こんなとこ歩く水郷の人はそうそういないぞというわけでございまして、本当に自転車でねすれ違う人はいるんですけれども、歩いてすれ違うっていう人がねいない、素晴らしい。ここ毎回ここを歩こうかな。はい。さあそんなわけで今日は何か話そうかななんてことを考え、何話そうって考えてたんですが、まあまあそんな面白い話題はないわけ。面白くない話題だったらあるんですよ。今日はですねうちの会社にねISO の監査が入りまして、まあいろいろと現場を見て回られたりとかしたわけでございますよ。まあまあね、一応それなりに手順に沿ったね仕事はしてるんですが、 まあ、あの 現場の判断でね、ある程度その効率的な動きをみたいなことを やってるんですが、それはね、あの ISO のなんちゃらかんちゃらかんちゃらに引っかかるから今日はやめてねみたいな、いや、まあ、本当は今日だけのねことではないんですけれども、まあ、今日はやめとけみたいな感じで、まあ、いろいろめんどくさい手順を踏みながらね、仕事をしつつ、監査の偉い人にね、まあ、インタビューされつつね、まあ、あのね、今年の、所属している部のね、なんだろう、業務目標みたいなのを聞かれたりとかですね、いや、まあ、まあ、一応知ってますけど、覚えてますけどみたいな、まあ、まあ、具体的には言いませんよ、言ったらバレますからね、言ってる会社がね、はい、まあまあ、そんな感じで、監査の偉い人をなんとかかわしつつ、今日も定時でがっつりと終わってまいりました。明日もそんなに仕事はきっと忙しくないので、定時でね終わって、また今日も明日もダラダラと歩きながら話せるんじゃないかなと思うわけでございます。今日話せるような面白いな、監査の話も別に面白くはないですけど、特にいい内容っていうのはねないでね、まあ、昨日ね、こういう移動ラジオの先駆者的な感じの、北海道にお住まいのね、区で始まってもで終わり間にダが入る果物さんにね、なかなかその話すネタがないのよねみたいなことを言ってたわけ、話をしてたわけですよ。そしたら、まあ、ね、あの周り見回してね、目につくものを永遠話していったらいいんじゃねみたいな、そういう風に言われたわけです。まあ、とはいえ先ほども言った通りですね、この辺工場ばっかりでですね、まあ、面白いものなんてなんもないわけですよ、ね、具体的にそんな社名、会社名、あ、何々の会社がありますね、その向こうはどこの会社の倉庫ですね、そんなことは言えないわけ。いや、言ってもいいのかもしれないですけど、まあ、変なとこでね、変なことになっても困りますんで言いません。知りたい方はね、地図を見ながら勝手に調べてくださいって感じなんですけど、そうそう、こっからね、まあ、地図を見ながらの方は、まあ、地図を見ていただいてね、聞いていただきたいんですが、フェリーターミナルの方からね、ずっと東に向かって平林大橋を、越えてずっと歩きますとね、新木津川大橋という橋があると思うんですよ。ものすごくね、南北に伸びてる長い橋があると思うんですけど、これね、まあ、長いんですよ、見ての通り。多分橋の長さだけで1キロ、2キロぐらいあるのかな。この辺って、ウィキペディア先生の方に教えてもらえればきっと、教えてくれるので、今見てみようか。左手に携帯、右手に IC レコーダー、向かいからは人が来るという。やっと喋り出してから相当なりますが、やっと歩いてる人とすれ違いましたね、今ね。はい、というわけで、左手の携帯で、ウィキペディア先生にいろいろ教えてもらう準備をしながら話します。まあ、非常に長いね、新木津川大橋という橋があるわけですよ。この橋がですね、その、アーチ型の橋、まあ、わからない人は調べてください。アーチ型の橋の中で、日本で一番長い橋らしいですわ。びっくりですよ。ここね、うちからもう歩いて20分ちょっとぐらい、自転車で10分ぐらいで来れる場所なんですけど、こんな身近にね、そのスケールのレベルで日本一のものがあるっていうのを知ったのが去年ですから、びっくりです。まあ、長さもそうなんですけど、高さがね、これ半端なく高いの。橋のたもとのレベルで、普通の高速道路ぐらいの高さがあるわけですよ。そこからね、 上に登っていくわけ。どんどんどんどん上にじゅーんと登っていくわけ。確かね、最高到達点がね、高さ50メートルぐらいらしいんですよ。川の上ですよ、50メートル。あれね、マンションでいうと何階ぐらいになるのかな、多分ね14、5階ぐらいの高さになると思います。それぐらいのね高い位置。まあ一応ね、橋からの転落、歩道はあるんですよ。で、転落防止のための柵が二重三重で張ってるんですけど、まあ眼下丸見えなわけ。もうね、あの2階、3階歩いて渡ったんですけど、2階渡っても3階渡ってもやっぱりね、あの上は怖い。イロハさん、そんなにね高所恐怖症な方ではないんですけど、あれは怖い、怖いんですよ。もう本当にね、そこら辺の高速道路、顔曲げの高さですからね。で、喋ることに夢中になっていると、検索ができないという。ますが、ちょっと待ってくださいね。はい、今から、ウィキペディア先生に教えていただきますよ。あった。はい、新木津川大橋は、大阪市大正区、船町1丁目と大阪市住之江区、柴田2丁目の間の木津川に架かるアーチ橋である。中央部の、橋長、橋の長さは495メートル。で、中央部のスパンは305メートル、総延長は 2.4 キロ。アーチ橋としては日本最長で、また世界でも14位の規模を誇る。ありえない世界14位のものがこんな身近にあるなんて。まあね、本当地元に住んでてもね、これが日本一だって知らない人は山のようにきっといると思います。だってこんなとこ普通の人来ないもん。まあね、実際一応歩道はねあるんですけど、まあ普通の人でも怖いわけ。なので一応ね、下の木津川があるんですけど、木津川に私はあるんですよ、あの渡し船。まあそれでも渡し船なんか使わずに上を歩くのがね、いろはさんに、まあ今日は歩きませんですけどね、あの家と反対方向に行ってしまいますから今日は歩きませんけど、いつかね実況中継したいかな。いや、まあ実況中継してもきっと伝わんないんだろうな、これはな。多分ビデオカメラがいりますね、この怖さを伝えるには。というような、新木津川大橋を、正面にしながら今まだまだ歩いております。ただ今時間は18時50分。だいぶ歩きましたね。はい、新木津川大橋の話をしたらもう本格的に話すことがなくなってきたんですけれども、なんだろう、皆さんにお便りとか募集したらお便りとか来ちゃうの？来ちゃうのね、来ちゃうの？来ないよね。まあ、近々ね、時間的に余裕ができたら、いろはオンラインの、まあ、ブログサイトがね、まあ、これを置いてるサイトなんですけど、ちょっとリニューアルしようかなと思っています。まあ、ぶっちゃけ3種類のラジオがあるわけですよね。まあ今はもう取り終えてやっていないちょこっとスクランブル、そして毎週木曜日今日もやりますいろはスクランブルの再放送。まあこれもあとね6回分上げてないので、今日入れて7回分上げてないので上げないといけないんですけど、まあそれの再放送があって、で今のところ毎日更新しているこのね DJ いろはウォーキング、あ番組名最初に言ったかな、まあいいや、 DJ いろはウォーキングはあるわけですよ。まあ混在してややこしいことになっ ているわけですよ。まあそれをちょっとね、見やすくなるようにちょっといろいろね、ブログのテンプレートに手を入れてみようかななんてことは考えております。さて、こっからちょっと車の音が減るかな。車の方はまたちょっと橋の陸橋の上を通ってね、川の反対側の方に行きまして、まあ、川というか水路なんですけど、いろはさんは下の方をね、歩いて車とはさようならという感じで歩いていくわけでございます。はい、最近ね、家までの大体7キロぐらいの距離、もうね、歩いてもあんまり疲れなくなってきたわけですよ。本当に歩き出しても2週間、3週間ぐらいになるんですけど、ああ、だいぶ体力戻ってきたのかな、みたいなね。まあ、まあ、今ちょっとね、これ、撮ってる音を聞きながらではないので、どういう風に入ってるかわかんないんですけど、まあ、はみたいなね、呼吸の音も入ってるかもしれないんで、あまり説得力はないのかもしれないですけど、まあ、それなりに、その、体力的なものは戻ってきたと。で、体重の方もね、やっぱり安定して下がってきてるわけです。まあ、歩き始めた3週間ぐらい前っていうのは、だいたい体重が88キロぐらいあったんですよ。身長170センチの井原さんなんですけどね。まあ、今、だいたい85キロから4キロぐらい。もう目に見えて落ちてます。まあ多分ね、本当に落ちやすい肉がまず最初にスパッと落ちて、まあここから下げるのは大変なんだろうなとは思いますけどね。まあそんなわけで、今新木津川大橋の方に行く高架橋の方を見向きもせず南の方に、曲がりまして、平林駅方面に向かう道に入りました。ここの道がね、この時間はまだもう少しマシなんですけど、ちょっと暗くなって、ね、夕方8時とは言わないな、夜8時ぐらいになりますとね、ほんと一っ子一人いない、すごいとこなんですよ。道の真ん中歩いてても引かれないっていうね。一応バス路線なんですけどね、ここも。でも引かれないっていう。まあすごい、本当に。全く民家がないですからね。工場の、工場の皆さんがお帰りになったらもう本当に人がいない、人口密度、限りなくゼロに近くなるっていう、そういう場所なので、夜収録するには、いいのかもしれないですね。まあわざわざ夜こんなとこ来ませんけど、はい。さあ、失礼、うわ失礼。あと何か面白い話題があるかしら、ないかしら。きっとないね。ないに違いない。まああんまりね。爽やかにでもやっぱりネガティブなことは言うもんじゃないねって言ってから思うわけです。はい。まあいいか、もう、あとはこのまま永遠歩くだけなんでね。多分明日も更新します。土曜日は更新多分できません。土曜日は多分してる暇がないので、日曜日にね、2日分まとめてあげるか、二日分に分けてあげるか。まあ、何時の多分、明日アップした後、土曜日はアップせずに日曜日にアップすることになると思います。まあ、これは改めて明日話しましょうかね。本当にね、いろはさんの予定が込み込みっていうか、まあ、空いてるところになんか詰め込んでるような。本当、いろはさん大丈夫みたいなこと心配されるんですけど、まあ、いろはさんは至って健康です。大丈夫です。きっと大丈夫。まあ、この間も言いました通り、来週はね、金曜日から月曜日まで3泊4日の東京旅行と言いますか、 ね、戦争に行くと言いますか、まあ、戦いに行くわけなんですね。で、再来週はまだちょっとはっきり確定はしてないんですけれども、東方カラオケオフ関西版の第 0.5 回というのが、日曜日だったかな、開催される予定なんですよ。で、まだ参加表明はしてないんですけども、行こうかなとは思ってます。はい。で、来月の何日なのかな、2日3日の土曜日は多分予定は今のとこ空いてるのかな、空いてなかったかな、ちょっと覚えてない。で、8月の10日は確か日曜日だったと思うんですが、東方カラオケカラオケオフ関西版の第1回、まあ、ぶっちゃけ第3回なんですけどね、第1回と銘打たれたカラオケオフがあるわけ。これをまだ参加表明はしないんですけど、行けそうなら行きます。まあ、わかりません。まだわかりません。で、その2日後、8月の12日、いろはさんの31回目の誕生日でございます。恐ろしい。もう来月31歳ですよ。これ聞いてる人って31歳が、ね、下手するとお父さんぐらいの年齢の人が聞いてる可能性あるんですよね。多分。まあ、うちの職場にもね、40歳の人がね、この間ちょっと入ってきた人が40歳だったんですけど、大学生の息子さんがいるということで、若い時にまた、お盛んなことで、みたいな。まあ、それぐらいの年齢差を考えると、まあね、いろはさんにも、下手すると小学校高学年ぐらいのお子さんがいる可能性はあるわけですよ。ね、まあ、それこそ18歳ぐらいでうっかりできちゃってた日には中学生の子供がいてもおかしくないわけですよ。いや、まあいないはいないんですけど。お、すげえ、夕焼けめっちゃ綺麗。これちょっと写真撮っちゃおうかな。これいいなぁ。ペンペンペン。よ。はい、軽く橋のど真ん中を反対車線へと走ってみました。何の話だっけ？あ、そうそうそう。まあまあ、いろはさんぐらいのね、31歳になると、本当に小学生ぐらいの子供が1個置いてもおかしくないよっていう話でしたね。はい、まあもう31歳というのはそういう年齢でございますよ。まあね、16進法での20歳にリーチがかかると。まだ10代だからね、みたいな。まあ悪あがきってね、人は言うんですけどね。その通り、否定はしません。まあ、そんな感じで、いいね、これ、あ、すげえ、めっちゃ、これ、何がだっけ、住吉川かな、川面にね、まあ、あの綺麗な夕日が当たって反射してめちゃめちゃ綺麗な光景になってるわけですよ。これね、撮る、うっかり IC レコーダーを落とさないようにしなきゃ。お、いい顔してるね、いい顔してますね。撮りますよ。はい、はい、2枚ほど撮りました。お、バッテリーがなくなってきた、やばい、そろそろ終了だね。はい、そんなわけで携帯のデジカメでね、綺麗な夕日を撮ったところで、まあ、いろはさんの予定は込み込みですよという、そういうお話で締めつつ、 帰って、軽くシャワーを浴び、晩ご飯を食べ、午後10時、22時からのラジオに備えたいと思います。あ、その前に編集してアップしないといけないんですよね、こいつをね。わかります。はい、というわけでですね、これを放送前に聞いたという方は、まあ、22時からお会いしましょう。後から、ね、放送が終わってから聞いたという方は、また来週の木曜日にお会いしましょう。それでは、本日の放送はこれまで。お相手は DJ いろはでした。わーお。